ここに、先週の木曜日17日の早朝に長岡正彦兄弟、昇天なさいました。もうすぐ71歳になる、今月の30日がお誕生日で、ありましたが、まあ、それを待たずして、70歳で、お亡くなりになりました。まあ、もう去年の3月ぐらいからすでにあと3ヶ月あと1ヶ月とずっとこう言われ続けてきたわけでありまして、まあ医者も周りの人もどうしてこんなに元気なんだろうかというぐらいですね、お元気で、そして最後の最後まで意識を失うこともなく、亡くなるその日の夜中にですね、この意識がなくなって、そして約6時間意識不明の状態、危篤状態で、私は朝の4時ぐらいに電話があって、行きましたんですけども、本当に静かに息がだんだんこう弱くなって、息を引き取るようにして、亡くなっていかれました。木曜日にお住まいの近くの集会所で前夜式を行いまして、金曜日に教会で葬儀をいたしまして、多くの方に出席いただきまして、今日は直岡さん、これでになれませんけれども、またそのお礼は後日申し上げられると思いますけれども、皆さんに、くれぐれもよろしくということでありました。70というとまだ本当にお若い、生涯、短い生涯でありましたけれども、65歳の時ですね、5年前に、お嬢さんの結婚を機に信仰を持たれまして、5年間の信仰生活でしたが、その間はほとんど病気との戦いでしたですね。まるでこの病気と戦う直前に神様が信仰を与えられたかのような、そういう感じすらいたしました。病を負いながらも最後、今年の1月2月でしたかね、この礼拝においでになったのが最後になりました。その時も杖をつきながら、しかもバスに乗ってですね、礼拝に来られました。最後まで自分の力で教会に来るということを信念のようにしておられまして、そして病院のベッドの横には私たちの教会の絵はがきを額に入れて飾っておいてですね、そして礼拝の時間になるといつもその絵はがきを見ながら、自分もここに座って一緒に礼拝をしているんですというふうにおっしゃってました。天国でお会いできることを楽しみにいたします。ただ私としては今年これで3人のですね、教会の家族を続けて失ったわけで、長さん、滝村さん、そして長岡さんですね、とっても寂しい気がします。神様もうちょっと分散していただいてもよかったんじゃないかななんて思うんですけども、振り返ってみると不思議なことに、天にお帰りになる方がある時というのは続けて何人かということが多いんですね。一人で天国に行かせるのは寂しいと神様が帰って思われたのかどうか分かりませんけれども、しかし2000年、そういう意味でも忘れない年になりそうであります。また天国でお会いできる日を楽しみに、それまで私たちもその信仰の与えられた生涯をですね、全うしていきたいと思います。今日は先ほど読んでいただきました コヘレトの言葉ですね。コレヘトではありません。コヘレトの言葉、修法を間違っております。これはまあ新改訳の時には伝道者の書、口語訳の時には伝道の書と呼んでおりましたものですが、このコヘレトという言葉の由来は、本書の一章の一節にエルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉というタイトルがありまして、これは新改訳はソロモンというふうにしておりましたが、これはもともとコヘレトという言葉でありまして、このコヘレトというのがソロモンであろうとほぼ間違いないと言われておりますが、ある人はもう少し後の時代の王様だったんではないかという説もありまして、あえてこのケブル語の言葉通りコヘレトの言葉というタイトルに新共同はしております。11章の1節から12章の1節までを今日はお読みいたします。永遠のための今日という題でお話をいたしますが、11章の1節からです。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。7人と8人とすら分かち合っておけ。国にどのような災いが起こるか分かったものではない。雨が雲に満ちればそれは地に滴る。南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる。風向きを気にすれば種は負けない。雲行きを気にすれば刈り入れはできない。妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのに、すべてのことを成し遂げられる神の技がわかるわけはない。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから。光は心よく、太陽を見るのは楽しい。長生きし喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように。何が来ようとすべて虚しい。若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。心にかなう道を目に映るところに従っていけ。知っておくがよい。神はそれらすべてについてお前を裁きの座に連れて行かれると。心から悩みを去り、肉体から苦しみを除け。若さも青春も虚しい。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに。今日はここまでにしておきます。このコヘレトの言葉、ご存知のようにソロモンあるいはその後の知恵者がですね、晩年に書きました知恵の言葉であります。で、彼は全てのことは虚しい、空であると言いながら、しかしまたやがて神の前に立つことを覚えて、今ある与えられている一日一日を大切に過ごすようにということを、繰り返し述べているわけです。で、この部分は、そのまとめのようなところでありますけれども、大きく3つのことを進めております。第一は明日への備えということです。1節と2節。第二は勤勉あるいは勤労の必要ということです。これは3節から6節まで、7節から12章の1節、12章の最後までもそうなんですが、それは生活を楽しむことと、またそこにおいて気をつけることというような、3つのことを述べているわけでありますが、まず明日への備えということは、1節と2節もう一度読みますけれども、あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出したろう。7人と8人とすら分かち合っておけ。国にどのような災いが起こるか分かったものではない。このあなたのパンを水に浮かべて流すがよいという言葉が一体どういう具体的にどういう動作というか、ことをすることなのかというのは、実はよく分かっておりません。 まあ、この文字通りということになると太田川にパンをポイポイ投げるということになるわけで、ありまして、でそれがの月日が経ってから見出すというようなことだとなんかちょっと意味が通らないというか、何年も経って、ふやけて腐ったようなパンが出てくるというようなことだとあまりありがたくないわけですから、まあ、これはまあ、貿易のことを表しているんじゃないかという説がまあ有力であります。まあ、ソロモンの時代は、海外との交易がとても盛んでありまして、まあ、作物やら自分のところで作りましたものやら、あるいは財宝やら、この船で世界各地に送ったわけでありまして、まあ、そういうことからもこのパンを水に浮かべて流すが良いというのは、この例えばたくさんこの穀物が取れた、食べ物がこの国にあったらそれをどんどん輸出したり、あるいは他の国にあげたりして、起きなさいと、自分のところでこう溜め込んでいてもそれは将来何の役にも立ちません。でもそれをみんなに分かち与えておけば必ず何年かしてその報いを得ることができると、まあ、そういうような意味ではないかと思われます。まあ、日本の格言で言えばこれはまさしく情けは人のためならずというものになるわけですね。情けは人のためならずというのは、笑い話で、学校でこの情けは人のためならずというのを教えたら子供が情けは人のためにならないんだからむやみやたらにかけてはいけないというような意味にですね、捉えたというのが何年か前に、ものの方に載っておりましたけれども、まあ、これは人に情けをかけることはやがて自分にさ情けをかけてもらえるんですよという意味ですよね。まあ、巡り巡ってあなたのところに帰ってきますと、報いは必ずありますという意味でありますが、まあ、まさにそういう意味だと思います。しかしまた7人と8人とすら分かち合っておけと書いてあるのはからしますと、これは決してただ情けをかけるということだけではなくて、今自分の持っているものをこの欲張って自分のもとに溜め込むことのやはり愚かさを指摘しているということもあるわけですね。持っているものはみんなに分けなさいと。そしてなぜかというと国にどのような災いが起こるか分かったものではないのだから、もし敵が攻めてきたらあなたがいくらどれだけ多くの財宝やら財産を蓄えたとしても一瞬のうちにそれは取り去られてしまう。そうなったらその財産はあなたを助けないけれども、しかしあるうちに分けておけばそれは取られることはないと、みんなに分けてるわけですから、またそれを分かち合ったということはやがてその人たちを通してあなたのところに報いが返ってくるわけだから、今あなたの持っているものをみんなに分けておきなさい。それはこの無駄なように思えるかもしれない、あるいは今その時は何の意味があるのかわからない時があるかもしれない、だけどやがて必ずその刈り取りはあるんだから、今はその与えられているものを施したり与えたりすることが大切ですよという意味がこの言葉の中にはあるわけです。また次に3節以降は勤労あるいは勤勉の勧めなんですが、雨が雲に満ちればそれは地に滴ると、これは雲が雨で満ちるとという歌があるんですが、それはここから来ておりますが、それは地に滴る、南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる、これは自然の理は変えられないという意味です。それは天気予報なんか見ておりますと、ここに前線が出ておりますとか、ここに低気圧がありますのでここに雨が降りますという話をされますけれども、我々はあまりよくわからないですね。なぜこの間までカンカン照りだったのにここのところずっとこうどんよりとしたり雨がザーザー時々降ったりするのか、いやそれはここに低気圧があるからだとかどうだとか言われてもよくわからない。でも要するにこれはこの水分が水蒸気が上空に溜まってですね、で溜まりすぎると当然これは落ちてくると、そういう自然の法則とか理屈とかっていうものは、人間がいくら頑張ってももうどうしようもない、木が倒れたら倒れたままですからね、ある日気がついたら反対に行ってたということはないと。 万有引力の法則みたいなもんですが、だから自然はもうそのままであり、全てのことは定まった法則というものがあるんだから、4節に風向きを気にすれば種はまけない、雲行きを気にすれば刈り入れはできないと。これはですね、このイスラエルの、まあ、古来の古い時代の農業のことが背景にありまして、種をまくときにはこう風に乗せて種をまいたそうですね、バーッとこうそういう絵がありますね、なんかね、この前掛けみたいに種をこうやって、ヨーロッパなんかでもそういう農業してたんですね、バーッミレーですかね、あれなんであんなことやったかというと、こう風に乗せて種をバーッと飛ばすわけですね。日本では絶対あんなことしません。そんなことしたらですね、大切な種が隣の田子作さんの田んぼに行ったり、その向こうの山田さんのところまで飛んでったりしますから、絶対あんなことはしない。1個ずつ1個ずつこうね、ミリ単位で測ってこう植えますでしょ。聖書の時代イスラエルの農業、あるいは古来のヨーロッパの農業なんてそんな厳密なことはしないんですよ。でみんなで1の3で風がこう背中に当たってバーッとこうやるんですね。そうすると風に乗ってできるだけ遠くにこうしようと。だから良い地に落ちたら実がなるし、岩地に落ちたら出てもすぐ枯れるしっていうようなイエス様の例え話が出てくるわけなんです。ずいぶん適当な農業をやってますね。だからまさにこれは運任せというか天任せの農業でありまして、でも中には風向きを気にして種をまけない人がいる。今ちょうどいいけど、まいてる途中で風向きが変わるんじゃないか、そうするとここでまかないで向こうでまいたらいいんじゃないかなんてですね、あれこれ思い悩んで、いたら大切な種まきの時期を逸してしまう。あるいは、雲行きを気にすれば刈り入れはできない。今日刈り入れに行ったら途中で振られてしまってですね、大切な買ったばかりの稲というか麦でしょうけれども台無しにしてしまうんじゃないか。今日は大丈夫か明日は大丈夫かと思う間にもう大切な刈り入れの時期を逸してしまうことがある。これはつまり今日できることは明日に伸ばすなという意味なんです。あなたがいくら考えても自然はもう有無を言わさず、それはいい風の時もあるし悪い風の時もあるし、降らないと思っても降る時もあるし、逆もあるし、だからそのことで、あなたが今日しなければならないことを明日に伸ばしちゃいけませんよと言ってるわけです。で、5節に妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのに、全てのことを成し遂げられる神の技がわかるわけはないと。まあ、特にこれは農業の話ですから、先ほど言いましたようにこの天任せ、この神任せの技なわけですね、その当時の農業というのは。まあ、今でももちろんそうなんですけどもね、いくらその一生懸命手収にかけて育っても台風が来てなくなっちゃったりリンゴ落ちちゃったりということはあるわけですから、これは神様の技なんだから。そしてこのお腹の中にいる赤ちゃんがどういうふうに大きくなっていくのかなんてことは我々わからないんですね。わからないし、意識してるわけではない。無意識のうちにどんどん子供がお腹の中でできてくる。お腹をこっちによじったら二重の子が出てくるとか、横に向いて寝てると女の子が生まれるとかですね、そんなことはまあ絶対ないわけで、もう我々の知らないところですね、知恵の及ばないところ、そういうところがたくさんあるわけです。これは全部神様の領域、神様の領域でありもかかわらず、この自分が心配をしたり、あるいは手をかけすぎたりして、そのやるべきことをやらなかった、そういうようなことがあってはならない。6節に朝種をまけ夜にも手を休めるな、実を結ぶのはあれかこれかそれとも両方なのかわからないのだから。まあ、これも同じような意味ですね。結果はわからない。これ結果は神様のなさる。まあ、我々がいくら一生懸命頑張ってもですね、ダメな時はあります。まあ、人事を尽くして天命を待つということでしょうか。我々の労働においても、これは全て結局は神様のなさる技です。神様が私たちを守り導いてくださるからこそ、私たちが何をしてもその結果が得られるわけです。でも神様がひとたびそれをとどめられれば、どんなに一生懸命やってもダメなものはダメです。 でもそれは神様の技なんです。でそこはやっぱわきまえなきゃいけない。お腹の中で赤ちゃんがどうやってできるかもわからないのに、ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかですね、この人間の愚かな知恵で神様のなさる技に手を加えようとしても、これは絶対に良い結果を生まれ、そしてまた逆にですね、ああどうなるかわからないんだからと言って、今日怠惰に過ごしてしまっても、これもいけない。とにかく今私たちは神様の領域は神様の領域として今自分に与えられたことを一生懸命やりなさいということを言っているわけですね。そして3番目に、この今ある生活を楽しみなさいということですが、7節に光は心よく、太陽を見るのは楽しい。太陽を見るのは楽しいですかね。眩しい気がしますけれども、なかなかこのお日様出てこない時にはね、太陽が出てくると嬉しいなと思いますが、まあこれは要するにその、元気でね、外で、活動できるということを喜んでいるわけです。まあ、病気の時には太陽を見れないわけですから、部屋の中閉じこもってなきゃいけないですからね。そういう意味です。長生きし喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように、これは老いであるとか病気であるとかですね、あるいは死であるとか、そういう暗い日々も私たちにやがて来ることを忘れないで、しかし、今ある生活を楽しむ、これは大切なことですね。これ昔ですね、キリスト教は、この辺りを随分履き違えておりましてね、日本のキリスト教は遊んじゃいけない、とにかく生真面目一本でやりなさいということでですね、随分煙たがられた時期がありましたけれども、聖書はそんなことは言ってないんですね。与えられている楽しむべき時は十分に楽しみなさい、十分にその生活を謳歌しなさい、それを認めて許しております。しかしその時にも、もしかすると自分に、いや必ずやがて死は訪れる、老いも訪れるし、暗い日々があるということを、これを忘れてはいけない。また9節に、若者よ、お前の若さを喜ぶがよい、青年時代を楽しく過ごせ、心にかなう道を目に映るところに従っていけ、知っておくがよい、神はそれら全てについてお前を裁きの座に連れて行かれると。恐ろしいですね。最後にピリッときますね。なんかね、心にかなう道を目に映るところに従っていけ、自分が良いと思うところを進んでいきなさい、でも必ずそれは全て神様の裁きの座に明らかにされる。あなたの心がどういう思いであったのか、何を考えてそれを行ったのか、本当に純粋であったのか、正しかったのか間違ったのか、全部それは神様の前に明らかにされるんだから、そのことを覚えながら、あなたの若さを喜び楽しみ、あなたの人生を楽しみなさい。心から悩みを去り、肉体から苦しみを除け、ね、神様が今あなたを幸せにしようとしておられるんだった、あえて苦しめたりですね、悩んだりする必要はないと、まあ、そういうタイプの人はおりますからね。なんか何でもないと、なんか申し訳ないような気がして、苦しみをかえって背負いたくなるような、そういうタイプの人もおります、まあ、そういう必要はない、ね、今悩みがなければそれで結構、今苦しみがなければそれでいいじゃないか、そう大いにあなたの生活を、まあ、喜びなさい。若さも青春も実は虚しいものなの、まあ、これがコヘレトの言葉の一貫した主張ですけれどもね、まあ、楽しんだにしても苦しんだにしても、それ全部結局は虚しい、全ても目をつぶってしまえば全てそれは何もなかったものに等しいわけだから、だから青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ、苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢というのは、まあいくつぐらいかと、まあ、女性の場合はかなり早いようですね、昨日うちの女房の誕生日だったんですが、私が誕生日おめでとうと言っても全然喜んでくれません。もう年を重ねることに喜びはないようですね、ほっといてくれと言われましたよね、 僕はまだまだ年を取りたいですけどね、まあ、女性の方はまあ、うちの女房も子供には25歳だって言ってる、えらい嘘をついて、で子供が毎年1歳年が若くなるっていう話を聞いたので、あ、じゃあ今年はママは24歳になったのか、まあ騙されてやって喜んでるんですね、そうなると親も情けないもんですよね、子供もあえて騙されてやって親を喜ばせようと哀れみをかけているわけでありまして、まあ、年を重ねることに喜びはないという年齢がいくつなのかというのはそういう問題でどうでもいいことなんですけども、まあ、でも今という時、私たちが創造主に心を止めて苦しみの日々が来ないうちにこの創造主に目を向けて生きているということがやはり一番重要だということを言っているわけです。それでですね、私はこの話を前から考えていたわけですけれども、昨日おとといの葬儀の時に告別式の式次第に、亡くなった長岡さんの、まあ、遺言のような祈りのようなですね、証の文書を印刷して、お渡ししたんです。まあ、お持ちの方もあると思いますけれども、でこの言葉はこうまさにこの今日のですねコヘレトの言葉にそのもののような言葉でありました。でこれは今年の4月に、吉島病院で直岡さんが、まあ、書かれた、ものでありまして、神様の癒しと兄弟姉妹の皆さんのお祈りに心から感謝します。毎日の闘病生活の中で体調の良い時悪い時があります。そんな時ふと私の命のあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。これはサムエル記の言葉ですが、という言葉を思い出します。心筋梗塞の発作っていいますかね、何度も襲われて死の淵を、まあ、何度も通られた方でありました。ですから、まあ、なおのことこの自分の命をは神様によって何度もこの救い出されたんだという実感が終わりだったんだと思うんですが、でその次の言葉は大変面白いですね。人には人に人生はと人のですこれも私の間違いですが、人の人生は一本の紐のようなものですと。特別なことは何もなかったように思える今日が何年も先のある日につながっているのです。特別なことは何もなかったように思える今日が何年も先のある日につながっているんです。今日という日を神様の前に生きるとそれが先になって恵みになります。いいですねこの言葉はね。今日という日を神様の前に生きるとそれが先になって恵みになります。またこれくらいはと犯した小さな罪がある日大きな報いとなって帰ってきます。これくらいはと犯した小さな罪がある日大きな報いとなって帰ってきます。神様、私の一生はあなたの御手にあることを信じ恐れます。今日という日を誠実に生きます。この言葉本当に実感のこもった言葉だと思いますね。今日という日を誠実に生きます。あなたは道であり真理であり命です。あなたに変わるものはありません。神様が与えてくださったものがあります。許してくださるものがあります。私たちが喜ぶようにしてくださることもあります。この私たちが喜ぶようにしてくださることもありますというこの言葉には、今自分が喜んでいることはこれは神様がしてくださっているんだという思いが込められているわけですね。私たちそんな思いになることはあんまりないと思うんですね。ああ楽しいなという、それで終わりですよ。ああいい、いや今日はいい調子だな、楽しいことあるなという。 いや、そうじゃないの。これは神様がしてくださっている、私たちを喜ぶようにしてくださっていることだ。それはすべて神様から私たちへのプレゼントです。名岡さんにとって一番楽しかった嬉しかったことは、おそらく2人のお孫さんとの時だと思いますが、ちょうどうちの子と同じ年でですね、7歳と4歳の男の子で、最後までおじいちゃんの棺にを眺めておりました。まあ、何が起こったのかあんまよく分かってないような顔してましたけれども、喜ぶようにしてくださる、それは全部神様からのプレゼントだ。まあ、そういう一つ一つのことが、これは神様のしてくださっていることなんだ。命も、また喜びも、あるいは労働も、あるいは痛みも、すべてこれは神様からのプレゼントである。そしてもう一つ、天の神様、あなたからの賜物によって私は生かされています。力いっぱい感謝を捧げます。僕はまあ葬儀の時にこの力いっぱい感謝を捧げますという言葉、本当に驚いたという話をしたんですが、今読んでも驚きますね。もう死の宣告をされて、そして遺言も書いて、遺影も写真館に撮りに行って、もうすっかり準備を整えてですね、死を待つ、本当にこの穏やかな表情で、過ごしておられました。何一つこう慌てたり騒いだりすることなくですね、神の与えてくださるもの、死もまた神の与えてくださるものという表情で過ごしておられました。力いっぱい感謝を捧げます。先週の土曜日、先々週ですね、私が、お見舞い、危篤になる最その前最後にお会いした時にはさすがに、衰弱しておられました。それでも私が行くと必ずこの布団に座ってですね、寝たままでは失礼だということなんでしょうかね、必ず布団に座って、でもその時には一言、先生祈ってください、そう言われました。もう私ももうかける言葉はなくてですね、もう会話、下手な会話も何もできませんね、そういう時には、暑いですねも言えません。本当にまあ自分も死が迫っていることを感じているし、まあ、全身に痛みがあったんだと思うんですが、先生祈ってください、手を握って祈りました。そして一緒にアーメンと言ってですね、まあ、それが最後になったわけですが、やはりこの私たちは与えられている今日という日を誠実に生きなきゃいけない。それは別に死を宣告された人であってもなくても、我々は皆死を宣告されているんですから、それがいつかわからないだけで、医者にね、医学的にわからないだけで、神様からわかってるわけですから。でもいつかわからないのに今日の誠実を明日に伸ばしていいんでしょうか。いつ自然が牙を剥くか、いつ私たちのうちに災害が襲うかわからない。なのに、まあ今日はいいわ、雲行きも怪しいし、雨も降りそうだし、また明日にしよう、また来週にしよう、そう先延ばしにしていたらどうでしょうか。今日という日は将来につながっているんですね。今日の一日、神の前に歩めばそれは恵みとなって帰ってくると、いい言葉じゃないですかね。本当に私たちの教会にいいプレゼントを、素晴らしいプレゼントを与えてくださった、残してくださったと思いますね。でもそれは今日はもしかするとパンを水の上に流すような無駄に思えることかもしれないんですよ。今日こんなことしたって意味もないんじゃないか、こんなことしたってと思えることなんです。だけど必ずそれは 悪いことであれば裁かれるし、良いことであれば神の報いがあると。これは神の国の法則ですから、これを信じて私たちは今日しなければならないことをすると、今日一日を誠実に生きると。そして今日一日神様が喜びを与えてくださっているならば、大いに喜べばいい、大いに楽しめばいい。毎日ガリガリとにかく一生懸命働きというわけじゃないんですね。与えられている恵みを感謝しつつ、でも私たちにはそれぞれ神様が今日やるべきことを与えられていらっしゃいます。そしてそれは永遠につながっています。これが信仰者のものの考え方です。今日は永遠につながっている、永遠につながっていくための今日を生きるんだ、永遠につながっていくための愛であり善行であり施しであり悔い改めであり、その神の国の法則を覚えてですね、一日一日を誠実に生きていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天皇お父様、聖書は明日のことを思い煩うなと教え、また明日のために今日生きなさいと教えております。本当に何事もないような、昨日と同じような今日ではありますが、神様は私たちに今日一日を与えてくださいました。明日できる決断を、今日できる決断を明日に伸ばすことがないように、今日なすべき信仰の技を明日に伸ばすことがないように、無駄に思えるようなこともありますし、本当に愚かに思えることもありますが、それこそまさに信仰です。主よ、どうぞ私たちに永遠を見る信仰を与えて、今日を生きさせてください。今年すでに3人の信仰の先輩が天に帰られました。皆さんそれぞれに本当に素晴らしい信仰の歩みをして天に帰られました。神様、私たちがいつあなたのもとに召されるか分かりませんが、その時のための今日を大切に生きさせてください。必ずあなたは良いことにも悪いことにも報いを与えてくださる方ですから、私たちの心に本当にこの今日という日の大切さを刻みつけて誠実に生きさせてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰げ主の御顔を賛美いたしましょう。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。御声御
祝福の祈りをいたします。仰ぎ子稲が湧くは、私たちの救い主御子イエスキリストの屈辱恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、 この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝を終わります。どうぞお座りください。今日のも修法には書いておりませんでしたが、川本明子さんがですね、記念病院に入院なさいました。肺の病でありまして、記念病院に入院されましたので、覚えてお祈りください。